2022年8月19日金曜日、時刻は午前8時9分を過ぎたところです。大阪は晴れてますね。いやー、まあ、昨日から今朝にかけて、まあ今日一日だそうですけれども、なんか涼しいという言葉を久々に使いますね。いやー、昨日しかしやっぱりもう改めて思ったのは、やっぱ暑いのはやっぱあかんなと。昨日やっぱり涼しかったら歩こうという気になりますしね、なんかやる気が出てくるというか、まあ暑いといかに生産性を落としてるかという、まあ、先日の記事のことをちょっとご紹介しましたけれども、いや改めて思いましたね。いや、明日また雨降って、来週また暑さが戻ってくるようですけれども、まあ、つかの間この涼しさをちょっとね味わって、まあ来週にまた備えたいなと思いますけれども、さてさて老子ですね。いや実はですね、まあいつも通っている美容室がありましてね、まあ物静かな人でごくごく普通の、まあ、30代後半の男性なんですけれども、いやもうやっぱこうなってきてるんだなと思ったのは、やっぱほとんど文字読んでないですね彼らというか、まあ、それはねどこか、まあ、新聞とかそういうところは、まあ、情報である程度認識はしてましたけれども、大体のボリュームっていうのがね、なんかはもう一つこう掴めてなかったですけど、いやなんかもうその長い文章を読まないんじゃなくて、もう読めなくなってるっていうか、で自分で本読むとか、なんかそうじっくり何かを見て自分で考えて、手がああだこうだっていうふうにこう自分の知性と感性をこう磨いていくっていうか、なんかそういうことではなくって、本当にまあ動画で例えばなんか本を紹介しているものを聞いて、なんかそこで読んだ気になってるとかで、情報もニュースも、まあ、マスメディアが報じて、またこうネットでちょっとねまた違う、まあ、例えばちょっとびっくりしたんですけど、なんか信じてるみたい、まあ、本当かどうか分かんないですけどね、この間の狙撃元首相の致命傷は前だったと、で犯人は後ろから撃ってると、ですから別なスナイパーがいてるというですよね、その、ま、真面目な顔でと思わず、えそれはどこからの情報って聞いたら、あのネットからですけど、でそれフェイクじゃないのってこう言ったら、いやいやちょっとわからないですけどと言うんですよね。で今は、まあ、メディアで露出度が増えてるある研究者の、若手の研究者の人のことのもう、まあ、その人が書いた本が今すごく売れてて、でそれも読んでないんだけれども、その紹介してるあの動画を見て、なんかすごくまあまあ共感はしたんでしょうね。でそこでなんかまるで自分が読んだかのように話するんですよね。いやそんな考えたら、まあ、このいやでもなんかそういった意味ではもう8割方も若い人は特にもうそうなってんのかなと。で彼にもうどう、もう 本はもう長い文章はもう読めなくなってるんじゃないのって、いやもうそうかも分かりませんって言ってました。もうほとんど読まないって言ってましたからね。まあそんなことを考えると、こんな老子をですね、こんなって言ったら失礼ですけど、老子を読むなんてことはもう考えられないという、それこそ奇人変人に思われるかもわかんないですね、若い人からしたら。まあその老子ですけれども、第6章ですね、まあ、小池さんのこの学術的な本はどう訳してあるかといいますと、第6章はまあ他人の神は死せずとかって目次のところには書いてますけれども、さてさてちょっと読んでみますね。第6章、 谷間の神は不死である、死なないという不死で、谷間の神は不死である。これを奥深いメスという、オスメスのメスですね、これを奥深いメスという、奥深いメスの門は、これを天地の根という、根っこの根ですね、根という、面々と存在し続けているようであり、いくら用いても尽きることがないというふうになってますね。でもう一度ちょっと読みますと、谷間の神は、谷間の神は不死である、これを奥深いメスという、奥深いメスの門は、これを天地の根という、面々と存在し続けているようであり、いくら用いても尽きることがない。さてこれはどう解釈すればいいでしょうか。まあこれを少しね噛み砕いて訳しているのが井筒さんのものでして、井筒さんの方の第6章はというとこういうふうになってますね。谷の霊、谷、渓谷の谷、霊、霊魂の霊、谷の霊は不滅である、それは神秘なるメスと呼ばれる、神秘なるメスへの入り口、それは天地の根と呼ばれる。かろうじて目に見え、それは存在し続ける、やむことなくそれは働くが、それでも決して枯渇することはない。もう一度読みますと、第6章、谷の霊は不滅である、それは神秘なるメスと呼ばれる、神秘なるメスへの入り口、それは天地の根と呼ばれる、かろうじて目に見え、それは存在し続ける、やむことなくそれは働くが、それでも決して枯渇することはないとなっておりまして、中のところに、まあ、この最初の谷の霊、霊魂の霊ですね、これについて井筒さんの注釈はですね、こういうふうに書かれてますね。神的、神的ですね、神的存在として人格化された谷は、渓谷の谷は、道の原型的な形であり、ある。神的存在として人格化された谷は、道、ロードの道の原型的な姿である、形である。老子にとっての谷とは、うつろで空っぽな場所で、その内側が水という限りなく創造的な力によって満たされているのである、というふうに書かれてますね。でこの神秘なるメスと呼ばれるというね、この神秘なるメスについては、あらゆるものの母、道はここにおいて神秘なるメスの動物として可視化されており、 そのメスの体の始まりがあらゆるものがそこから溢れ出す You と Mu の You の世界が形成されるようなそういった場所であるというふうに説明されてますね。谷とメスとそこにまた道という、まあ、この概念をどう捉えるか、もう一度ちょっと読みましょうかね。どうもうね、それぞれの中でちょっと概念化することが大事ですね、こういうものはね。谷の霊は不滅である。それは神秘なるメスと呼ばれる。神秘なるメスへの入り口、それは天地の根と呼ばれる。かろうじて目に見え、それは存在し続ける。やむことなくそれは働くが、それでも決して枯渇することはない。老子道徳経第6章でした。さあさあさあさあさあだ、ちょっとこれはね、こう自分の中で含んで咀嚼してちょっと考えたいですね。ちょっと今日一日これを考えてみてもいいかなとちょっと思ったりしますが、まあ多分そう、まあいつの頃でしょうかね、まあ、二極化という言葉がいろんな場面で言われるようになりましたけれども、まあまあ今年齢で人を語れなくなりましたよね、本当にいつの頃からか。まあ、多分ネット、まあ、携帯が出だしたからだと思いますね。まあ、若い人だけが、まあ、自転車乗りながらなんかスマホしてるとか携帯してるとかじゃなくって、本当にもう年をもう重ねた人が同じようなことをしてると、それを見た時に、ああもう人間年齢で本当に語れなくなったなというふうに思ったんですよね。まあ、それはですから、まあ昔からといえば昔からなんでしょうけれども、まあ今二極化というさらにそれを超えても断絶という言葉がね、分断とか断絶ですから、まあ多分本読む人はもう読む、もう芦田愛菜ちゃんなんかがそうですよね、本読む人は読む、でも読まないって言ったら全然読まないと。で多分その読まない人の方がメジャーになっていくんですよね。まあ、時々お話しているように、まあ、私の認識はやっぱりその社会っていうのはメジャーな、まあ、俗に言う大衆がどうあるかによって、まあ、国の様相っていうのが変わってくる、まあ、ポピュリズムという言葉がありますけれども、なんかまあそこに迎合していった、まあ、政治家っていうか為政者たちが自分の思うようにこうコントロールしていくっていうか、まあ、いずれにしてもその大衆のそのまあ俗に言う民道ということでしょうかね、民道によってやっぱその国の在り方ちょっとその進む方向性みたいなものが変わってくるということが言えると思うんですけど、まあそういうことから考えても本当にね、もう何か受け売りの受け売りの受け売りでどんどんそういうことでね、こう充満してくる社会って、まあ、いずれどうなっていくのかなということはやっぱりどうしても思ってしまうんですよね。まあまあいつもそう、もうその中で生きていくということですけれどもね。といったところで、まあまあね、終わりにしたいと思いますが、時刻は8時23分を過ぎたところです。以上です。